エゼキエル書第9章。この方は私の耳に大声で叫ばれた。破壊する武器をそれぞれ手に持った。この都を罰する者たちを連れてこい。見ると6人の男がそれぞれ打ち壊す武器を手に持って北に面する神の門を通ってやってきた。もう一人の人が雨布の衣をまとい、腰には初期の筆入れをつけて彼らの中にいた。彼らは入ってきて聖堂の祭壇のそばに立った。ケルビムの上にあったイスラエルの神の栄光がケルビムから立ち上り神殿の敷居へ向かっていた。腰に初期の筆入れをつけ雨布の衣をまとっている者を呼び寄せて、主は彼にこう言われた。都の中、エルサレムの中を行き巡り、ここで行われているすべての忌み嫌うべきことを嘆き悲しんでいる人々の額に印をつけよ。また私が聞いていると他の者たちは主にこう言われた。失礼しました。他の者たちに主はこう言われた。この者の後について都の中を行き巡って撃ち殺せ。憐れみをかけてはならない。惜しんではならない。年寄りも若い男も若い娘も幼子も女たちも殺して滅ぼせ。しかし印がつけられた者には誰にも近づいてはならない。まず私の聖所から始めよ。そこで彼らは神殿の前にいた老人たちから始めた。それから主は彼らに言われた。神殿を汚し、庭を刺し殺されたもので満たせ。さあ、行け。彼らは出て行って、都の中で撃ち殺した。彼らが撃ち殺しているとき、私だけが残された。私はひれ伏して叫んだ。ああ、神、主よ。あなたはエルサレムの上にあなたの憤りを注ぎ出し、イスラエルの残りの者たちをことごとく滅ぼされるのですか。主は私に言われた。イスラエルとユダの家の戸川は非常に大きく、地は流血で満ち、都も不正で満ちている。彼らは、主はこの地を見捨てられた。主は見ておられないと言っているのだ。だから私も憐れみをかけない。私は惜しまない。私は彼らの頭上に彼らの行いを返す。その時、腰に筆入れをつけ、雨布の衣をまとったあの人がこう報告した。私はあなたが私に命じられた通りに行いました。天の父様、神様の裁きの幻がエゼキエルを通して語られました。神様は今一度私たちに恵みの福音を与え、そして終わりの日の裁きのために備えさせてくださいました。この厳粛な宣言に私たちが信仰を持って答え、また証しできるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。前の8章ではエルサレムの神殿の中枢まで各場所で偶像礼拝が行われ、 そして、彼らは、主は見ておれない、また主は私たちを見捨てた、だから、偶像を拝んで、仕方ないんだと、開き直っている、また主に全く、背を向けている不信仰な状況が、明らかにされました。神様は忍耐に忍耐を重ねた上で終わりの時の裁きをなされます。一節から七節までは主が御使いを使わして裁きを行われることが記されています。一節をご覧ください。この方は私の耳に大声で叫ばれたとあります。エゼキエルに、裁けと命じているわけではありません。破壊する、武器をそれぞれ手に持ったこの都を罰する者たちを連れてこい。エゼキエルは、預言者です。御使いに命じる権威はないのですけども、しかし神の御言葉を語る預言者として主の命を受けて、彼が預言の言葉を語るとそれが実現する権威を受けていました。主はエゼキエルに聞こえるようにご自身の御心を示されたのです。何のためでしょうか。彼が主の御心を理解し、彼が確信を持ってこの預言をし言葉を語るためです。そして彼の言葉をやがて人々が聞いて主に立ち返って信じるためでした。福音書の中にラザラの復活の奇跡が記されていますけれども、人々は愛するラザロをイエス様が助けることはできなかったのかといぶかっていました。イエス様はラザロをどこに置きましたかと尋ねて墓に行かれます。人々は大勢イエス様の後についてまいりました。その時イエス様はいつも心の中で祈っておられましたけども、声を出して父なる神に祈られました。テキストに記していますが、ヨハネの福音書の11章42節です。41節42節を読みいたします。そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝します。あなたはいつでも私の願いを聞いてくださると私は知っておりましたが、周りにいる人たちのためにこう申し上げました。あなたが私を使わされたことを彼らが信じるようになるために。エゼキエルが主の命令を聞き、また、彼を通してこの預言が語られるときに、エルサレムになされる裁きが 主によってもたらされたことを彼らは知ることができます。そのために預言者エゼキエルは主の言葉を聞き、また主は彼にはっきりと聞こえるように語られたのです。さてエゼキエル書に戻っていただけますか。主は6人の男とありますから、これ御使いです。そしてもう一人は初期の役割をする御使いでした。最初の6人は武器を打ち壊す武器、神殿を破壊する武器を手に持ってやってきました。そしてもう一人の人が天布の衣をまとい、つまり武具をまた鎧で身を固めていた兵士ではなく、初期の務めを担っていた人です。そしてそれぞれに主は命令します。まず筆入れを持った天布の衣の御使いにこう命じます。4節、主は彼にこう言われた。都の中、エルサレムの中を行き巡り、ここで行われているすべての忌み嫌うべきことを嘆き悲しんでいる人々の額に印をつけようと。ついで6人の男、6人の御使いにはこの印を見極めて、印をつけられたものは逃れられますけども、印がついていないものはどんなものであっても男女また老若関わりなく打ち殺せと。そしてこの裁きを執行する順序としては、6節の後半にあります、私の聖女から始めようとあります。最も清い場所、神様の臨在される場所から裁きを始めようとあります。この裁きの様子は終わりの日の裁きにも似ています。私たちは罪を示され、福音を信じて救われ、そして命の書に名が記されました。神様が恵みによってそこに記してくださったゆえに、許されるのはただ十字架の贖いの恵みゆえですけども、私たちが清いとか罪深いとかいうことに関わりなく、ただ恵みの福音を信じたゆえに裁きを免れます。そしてこの裁きが聖女からとありますが、神様は終わりの日に私たち聖徒を清めるためにまず裁かれます。神殿には位の高い老人たちです。彼らがまず死の前に責任を負っていましたから、まず裁かれることになりました。このことは やがて、エルサレムが、包囲され、そして、その果てにバビロンによって、破壊される時に行われます。これは、主の、裁きでした。悔い改めた者は、その信仰のゆえに憐れみをいただきますけども、それ以外の者は自身の罪のゆえに裁きを受けることになりました。この裁きが行われているときに、エゼキエルはその場所に、語られた場所に残されていました。8節から11節までは、エゼキエルがこの民のために主に取りなし、そして答えをいただくことが記されています。8節をお読みいたします。彼らが撃ち殺しているとき、私だけが残された。私はひれ伏して叫んだ。ああ神主よ、あなたはエルサレムの上にあなたの憤りをそぎ出し、イスラエルの残りの者たちをことごとく滅ぼされるのですか。ことごとく滅ぼされるのですか。彼の目には主の怒りの裁きに耐えるものが一人もいないようにしか見えなかったのです。これまで何度も神様の怒りの裁きによってイスラエルの民は殺され、また捕囚になりました。そして随分犠牲があった中で生き残った人たちがエルサレムにとどまっていました。この前の箇所で、前の箇所、一節以降の箇所で、主は、筆入れを持った御使いに、忌み嫌うべき偶像礼拝を悲しんでいる人たちには印をつけて裁きを免れるようにしなさいと告げていました。しかし箇所を見ますと、ことごとく民は偶像に捕らえられて、そして自分たちが行っている忌み嫌うべきことを悲しんでいるようには全然見えなかったのでしょう。主の清い裁きの前に誰一人立ち得ないことを彼は自覚していました。神様の律法はもっと、厳しかったですね。悲しんでいたら許されるとかいうことはなかったですね。もう行ったものが、破ったものは裁きを受けなくてはなりません。それが許されるのは身代わりの犠牲を下げることによってでした。しかし、それでも民は主の清さを学びませんでした。律法を行うことによって誰一人神の前に義と認められないとパウロも書いていますが、エゼキエルもそれを自覚していたんでしょう。そして主はさらに憐れみを持って、もうこの偶像礼拝を嘆き悲しんでいるものは許されるという ように憐れみの裁きを与えてくださっていました。この憐れみの裁きにも立ち寄せる者がいないのではないかとエゼキエルは痛感していました。どれほどイスラエルの民が甚だしいのか、悲しむ者もいない状況ではないかと彼は自覚していましたので、ことごとく滅ぼされるのですかと問いかけます。これは生まれつきの私たちの罪の性質を端的に表しています。義人はいない、一人もいないと聖書は語っていますけども、行いによって裁かれるといったら、まず全ての人が不合格、義とは認められません。では、罪を悲しんでいる者は許そうと、そう告げられても、悲しんでさえいない。彼らはどんな状態だったでしょうか。9節、主は私に言われた。イスラエルとユダの家の戸川は非常に大きく、地は流血で満ち、都も不正で満ちている。主はこの地を見捨てられた。主は見ておられないと言っているのだと。これが民の心でした。かつてエルサレムが危機に陥ったときに、これはいけないと思って悪い行いを、不正な行いを悔い改めて、難を逃れたことがありました。しかし、彼らは、一難過ぎると再び、暴虐を行ったゆえに、エレミアを通して滅ぼされるという宣告を受けていました。主はこの地を見捨てられた。主は見ておられないと言って、罪を悲しもうとしてなかったんです。そう答えられた主の言葉にエゼキエルは何一つ食い下がることはできませんでした。そして天野の御使いがすべて罪を悲しんでいた人に、印をつけろと、でそれを、その通り行いましたとあって、罪を悲しんで印をつけられた人がいたともいなかったとも書かれていないで終わってるんです。神様の憐れみがどのようになされるかについてはまだエゼキエル書は沈黙しています。ただこの甚だしい罪のために、やがて主ご自身が御子を使わして贖いを成し遂げてくださったことを私たちは知っています。確かに主の前に罪のない者はおらず、また罪を悲しんでいる者もいないような罪深い時代です。しかし神様は福音を語ることを通して罪を悲しむように、ここまで神様が愛していらっしゃるのに、どうしてこのままでいいだろうかという方を呼び覚まして、そして救われるように導いてくださいます。パウロは迫害者ですけども、罪人の頭 出会った自分を救ってくださったことを証ししています。私たちが救われたのは何か良いところがあったからではありません。ただ主が憐れんでくださったから、恵んでくださったからです。ローマ人の手紙の10章13節をお読みいたします。12節、13節、ユダヤ人とギリシャ人の区別はありません。同じ主がすべての人の主であり、ご自分を呼び求めるすべての人に豊かに恵みをお与えになるからです。主の皆を呼び求める者は皆救われるのです。呼び求めれば救われます。その意向をお読みいたします。しかし信じたことのない方をどうして呼び求めるのでしょうか。聞いたことのない方をどのようにして信じるのでしょうか。述べ伝える人がいなければどのようにして聞くのでしょうか。使わされることがなければどのようにして述べ伝え得るのでしょうか。なんと美しいことか。良い知らせを伝える人たちの足輪と書いてあるようにです。私たちはこのように使わせていただき、述べ伝えていただき、そして聞くことができるようにしていただき、呼び求めることができるようにしていただき、また信じることができるようにしていただきました。先にそうしていただきましたので、使わされて述べ伝える働きを主から与えられています。主は恐るべきお方です。しかし主は憐れみに富んでおられるお方です。エゼキエルを通して厳しい裁きが告げられたのは、最終的な裁きのために備えるためでした。私たちは罪がいつか刈り取らなければいけないことを覚えて、その危機にある方たちに今もまた証しをしていきましょう。私たちには先に主の救いのご計画が知らされて、また預かる恵みにありますから、お願いいたします。天の父様、御使いたちの働き、印をつけ、そして、裁く、その時が私たちにも迫っていることを覚えさせてください。そして憐れみを、いただいたものとして証しさせてください。イエスの名前によってお祈りいたします。